広報富田林12月号。このテープまたは CD は、富田林氏の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林氏朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林12月号の回想はレベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和4年2022年12月1日発行。第875号。発行富田林氏。編集市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511。大阪府富田林市常盤町 1-1。電話 0721-25-1000。ファックス 0721-25-9037。E メールアドレス info@city.tondabayashi.lg.jp。 令和4年10月31日現在の本市の人口と世帯数。人口108,344人。男性51,085人。女性57,259人。世帯数52,109世帯。奥付け終わり。広報富田林12月号の主な内容は次の通りです。年末年始の業務案内、コロナワクチン関連記事、俳句、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報シティセールス係内線326へご連絡ください。新型コロナウイルス感染症関連情報。市立休日診療所などに休日発熱外来を開設。問い合わせ、健康づくり推進課、電話28-5520。休日、年末年始には検査が可能な医療機関が少なくなるため、1、市立休日診療所、紅葉台1丁目 3-38、2、小川外科、高田3丁目 10-2 で発熱外来を実施します。詳しくは市ウェブサイト、健康づくり推進課のページをご参照ください。1. 市立休日診療所。新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの検査。対象者、本市在住で発熱などの症状がある人。中学生以下の人は除く。予約時に医師が電話で問診を実施し、検査が必要と判断した人が対象となります。なお、中学生以下の人は、済生会富田林病院で通常実施している小児休日急病診療をご利用ください。開設日時、日曜日祝日午後1時から4時。年末年始、12月30日金曜日から令和5年1月3日火曜日、午前9時から正午と、午後1時から4時。ただし、12月29日木曜日は午後1時から4時。令和5年1月9日祝日は午前9時から正午と午後1時から4時に開設。なお、 12月4日日曜日から令和5年1月15日日曜日まで開設予定。受診方法、必ず事前に電話予約をしてください。電話 28-1333。 受付時間、当日の午前9時から11時30分と午後1時から3時。なお、自動車で来院の方はドライブスルー方式により、車に乗ったまま検体を採取して検査を実施します。自動車以外で来院の方は屋外のテントで検体を採取して検査を実施します。診察など、検査結果の説明などの診察については医師が電話で行います。2、小川外科、新型コロナウイルス感染症の検査、必ず事前に電話予約をしてください。受付時間、日曜日祝日、午前9時から午後4時。年末年始、12月29日木曜日、午前8時30分から11時45分と午後3時から5時は、電話代表 24-8686。 12月30日金曜日から令和5年1月3日火曜日、午前9時から午後4時は、日曜日祝日、発熱外来専用、電話 070-1279-4534。 ただし、1月1日祝日は休診です。キャッシュレス決済キャンペーン、令和5年1月4日水曜日から31日火曜日、相談ブース出張相談を実施。富田林市内の対象店舗で QR コード決済およびタッチ決済のキャッシュレス決済を利用した人に、決済額の最大30% 相当分のポイントを付与するキャンペーンを実施します。実施に先立ち、各決済方法がわからない人のために、市内で相談ブースや出張相談を実施しますので、ぜひご利用ください。スマートフォンをお持ちでない人も利用できるカードタイプのタッチ決済方式、楽天エディも実施。対象キャッシュレス決済事業者、4つあります。 1. PayPay、 PayPay 株式会社。 2. AUPay、 KDDI 株式会社。 3. D 払い、株式会社 NTT ドコモ。 4. 楽天エディ、カードタイプのタッチ決済、楽天エディ株式会社。実施期間、令和5年1月4日水曜日から31日火曜日。対象店舗、キャンペーン参加店舗。ポイント還元率、付与上限、決済額の最大 30% 相当分。ただし、1回あたり付与上限額は2000円相当。キャンペーン期間中の付与上限額は、1対象キャッシュレス決済事業者あたり6000円相当。市民向け相談ブース出張相談をご利用ください。相談ブースを2箇所設置。スマートフォンの使い方や QR コード決済、タッチ決済の利用方法などがわからない人への説明や、ポイント受け取りの支援を行う相談ブースを設置します。時、12月1日木曜日から令和5年3月31日金曜日、午前9時から午後5時30分。なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。ところ、市役所1階ロビー、金剛連絡所2階ホワイエ。 出張相談を実施。4箇所あります。いずれも当日直接会場へ。ところ、1、市民会館、レインボーホール3階松の間。時、12月16日金曜日と17日土曜日、午後1時30分から4時30分。2、スバルホール3階会議室 2A、 12月18日日曜日、午前9時30分から11時30分。3、かがりの里2階講座室 5、12月23日金曜日と24日土曜日、午後1時30分から4時30分。4、金剛連絡所2階ホール、12月25日日曜日、午後1時30分から4時30分。なお、令和5年1月以降も開催を予定しています。また、12月には新たにキャッシュレスを導入する店舗向けに説明会を予定しています。日程、会場など、詳しくは市ウェブサイト、商工観光課のページをご参照ください。問い合わせ、キャッシュレス決済キャンペーン事務局、電話 050-8885-0577、12月1日木曜日開設、土曜日日曜日祝日年末年始を除く午前9時から午後5時30分。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。申請期限12月31日土曜日。窓口12月28日水曜日。同給付金の申請期限が近づいていますので、早めの申請をお願いします。対象となる可能性のある世帯に対しては、市から案内を送付しています。申請方法など、詳しくは市ウェブサイト、増進型地域福祉課のページをご参照ください。問い合わせ、増進型地域福祉課、内線297。俳句、杉、岩井秀夫選。今月の英題、冬季雑影。秋句、とわみうつかに四散せる稲すずめ。木戸山町植木啓二。選評、物音か人の気配に驚いた稲すずめが一気に四方へ飛び去った景を捉えた四蔵の鮮やかな句。まるで投網を打つかのようにという比喩がいい。比喩は斬新さ、新鮮さが命。戦国の婦人のごとき万寿しゃげ。桜ヶ丘町西川美智子。シオン高し、花に位のあるという、高部台、下田沙羅。三山の奥に連山、秋住みぬ。宮町、土井清子。冬の月、人ごとならぬ安楽死。踏みが丘町、鶴田優子。ぶどう狩り、選ばれしふさ、輝けり。藤沢台、高橋清。悪妻を愛してくれたこたつかな。北大友町、大村美智子。冬近き、日の幸いはどの木にも。選者 A。令和5年1月号は川柳を掲載します。なお、応募は11月30日で締め切りました。川柳、短歌、俳句は、それぞれ別のハガキで応募してください。一人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。 令和5年2月号の短歌は12月31日土曜日、3月号の俳句は1月31日火曜日、4月号の川柳、宿題、詩を は2月28日火曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先、郵便番号 584-8511、常盤町1番1号、富田林市役所都市魅力課、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。
暮らしのページ。今月の相談。相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。31項目あります。各項目ごとにグループに区切っています。1、法律相談。祝日年末年始を除く毎週水曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。祝日年末年始を除く第1、第3水曜日、午後1時から4時、金剛連絡所2階で。いずれも予約が必要です。内線182。定員6人、第4水曜日は12人。同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2、市民相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階7番窓口で、電話相談もできます。内線182-184。祝日年末年始を除く毎週水曜日、午後1時から4時、金剛連絡所1階で、事前予約、電話相談もできます。電話29-1401。3、行政相談。15日木曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で、国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。4、司法書士相談。20日火曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。予約が必要です。内線182。定員6人。同一年度内で1回利用できます。5、特設人権何でも相談。9日金曜日、午後1時から4時、市役所地下904会議室で。当日電話相談もできます。内線544。人権擁護委員による相談。問い合わせ。内線471。6、女性の悩み相談。6日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員5人。8日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分、定員4人。17日土曜日、午前9時30分から11時30分、定員2人。いずれもスバルホール3階男女共同参画センターで、電話相談もできます。予約が必要です。内線472。女性カウンセラーによる相談。7、人権相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で、事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。8、生活相談。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で、事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。9、虹色ホットライン、第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時、市人権教育推進センターで、電話相談のみ、 電話 20-0285 LGBTQ に関する相談。10、保育士による育児相談。祝日、年末年始を除く第2、第4月曜日、午後1時から3時、レインボーホール市民会館2階で、予約が必要です。電話 26-1233、定員3組。11、一人親家庭相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。12、家庭児童相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階子ども未来室で。電話相談もできます。内線206から208と279。13、発達相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線286。14、子育て相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で。電話相談もできます。電話 25-0666。15、健康相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで。予約が必要です。電話 28-5520。生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。栄養相談は日時が決まっています。16、福祉何でも相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。コミュニティソーシャルワーカー、CSW による福祉に関するあらゆる相談。17、自立支援相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で、電話相談もできます。内線274。18、市民公益活動相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時、市民公益活動支援センターで、予約が必要です。電話26-7887。事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。19、農業相談。5日月曜日、1月5日木曜日、いずれも午後1時から3時、市役所4階農業委員会で、事前予約もできます。内線431。20、商工相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、商工会館2階で、経営指導員などによる相談。電話 25-1101。21、日本政策金融公庫相談。14日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で予約が必要です。電話 25-1101。22、消費生活相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみ。内線186-188。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話局番なしの188。23、就労支援相談。祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、 市就労支援センターで、就労支援コーディネーターによる雇用就労についての相談、問い合わせ、市人権協議会、電話 24-3700、24、お出かけ就労支援相談、20日火曜日、午後1時30分から4時、金剛連絡所2階で、就労支援コーディネーターによる雇用就労についての相談、問い合わせ、市人権協議会、電話 24-3700、25、若者の就労相談、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで、予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション、時和町 3-17-501、電話 26-9441、26、労働相談、8日木曜日、午後2時から5時、市役所1階市民相談室で、当日の電話相談もできます。内線187、社会保険労務士による相談、予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481、27、チャイルドライン、年末年始を除く毎日、午後4時から9時、チャイルドライン支援センターで、18歳までの子供の声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777、チャットでの相談もあります。28、若者お悩み相談。祝日年末年始を除く毎日、午前9時から午後8時、トピック、きらめき創造館で、月曜日から金曜日の午後6時からと、土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談。29、引きこもり相談。22日木曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時、トピック、きらめき創造館で、13日火曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時、金剛連絡所で、予約が必要です。電話 26-8056、定員各1人、カウンセラーによる相談。30、進路相談、奨学金。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所3階、教育指導室で、当日電話相談もできます。内線363。364。31、物忘れ医療介護相談。7日水曜日と21日水曜日、午後1時30分から2時と、午後2時15分から2時45分、市役所5階、介護認定審査会室で、予約が必要です。内線196、定員各1組、認知症サポート医、本若センター専門職による相談。今月の相談は以上です。なお、心の電話相談は、電話 25-8264。祝日年末年始を除く毎週水曜日、午前10時から午後3時30分。保険医療。特にお知らせしないものは、費用無料。お問い合わせ、申し込みは、保健センター、電話 28-5520、ファックス 29-7760 へ。実施医療機関やその他の検診は、4月号折り込みの令和4年度保健事業案内、または市ウェブサイトをご参照ください。がん検診。費用は無料。電話予約できます。種別、胃がん。内容、問診、イブ、X 線検査、肺がん、結核検診含む、問診、胸部、X 線検査、大腸がん、問診、便潜血反応検査。 対象者、いずれも40歳以上、年度内に1回。乳がん、内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。対象者、40歳以上、2年に1回。今年度は昭和の奇数年生まれの人。子宮頸がん、内容、問診、視診、内診、頸部細胞診。対象者、20歳以上、2年に1回。今年度は昭和の奇数年生まれの人、または平成の偶数年生まれの人。日程など、時、日程は4月号広報に織り込みの令和4年度保険事業案内に記載。市ウェブサイトでもご参照いただけます。ところ、保健センターまたは実施医療機関。申し込み、保健センターまたは実施医療機関へ。申し込み先着順。詳しくは保健センターへお問い合わせください。済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診。時、12月21日水曜日。午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために、皮膚科専門医師の指針による検診。費用、無料、予約制です。女性専用外来。時、12月15日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けないなど、診察や治療の相談について女性医師が担当します。診療時間は1人当たり25分程度。定員6人。費用有料。予約制です。ベビーマッサージ教室。時、12月16日金曜日。午後1時から2時と午後3時から4時。内容、赤ちゃんとの触れ合い、スキンチップの方法。定員、各2組。費用、700円。申し込み、12月6日火曜から、同病院へ。申し込み、先着順です。以上、詳しくは、富田林病院にお問い合わせください。電話、29-1121。祝日を除く月曜日から金曜日。午前9時から午後5時。富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、幼虫卵検査、飲用水、井戸水検査、骨髄バンク、ドナー登録などを実施しています。詳しくは同保健所、電話 23-2681 にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。病気など、いざという時の連絡先。緊急時は迷わず119番へ。休日急病診療。診療日、日曜祝日年末年始、市立休日診療所、電話 28-1333、内科、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分、歯科、午前9時から11時30分、年末年始12月29日から1月3日は、午後1時から3時30分も受け付けます。済生会富田林病院。電話 29-1121。小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話、#7119、IP 電話、ダイヤル回線、電話 06-6582-7119、 病院に行くか、救急車を呼ぶか、迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと、24時間、病気、怪我などの相談に応じます。なお、イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など、主催者の指示に従ってください。街角トピックス、10月から11月。市表彰式、受賞者の皆さん、おめでとうございます。11月3日、スバルホールで市表彰式が挙行されました。式典では、市表彰条例に基づき、自治振興や教育文化、公安防災、産業振興、福祉衛生、栄冠の各分野で活躍、貢献された皆さんの功績をたたえ、吉村市長から表彰状と記念品を授与しました。今後もそれぞれの分野でさらなるご活躍を期待しています。富田林市に新たなシンボルが誕生。11月3日、金剛東中央公園でミューラル壁画の完成記念セレモニーが実施されました。ミューラルの制作は町の知名度向上などを目的に若者会議から提案され、オーバー・ザ・ムーン、縁ある街をテーマに世界中で活躍するプロのアーティストが作成したものです。富田林市の新しいシンボルの誕生です。皆さんもぜひこのミューラルを中心に楽しい時間を過ごしてみてください。アーティスト、チチフリークさん。ミューラルとは壁画のことで、日本ではまだ浸透していないカルチャーです。そんな中、若者会議の熱量と市のサポートのもと、公園という面白いシチュエーションで描くことができました。大きな葉っぱがモチーフですが、正解を求めずに、絵を見た人がそれぞれの解釈で楽しんでください。この公園でピクニックや絵を中心としたコミュニケーションに、また子供たちにとっても、身近なアートになってもらえればと思っています。皆さん、ぜひお越しください。このプロジェクトに参加できたことを感謝しています。めっちゃ嬉しいです。ありがとう、富田林。部活動でランニングパトロール。10月19日、府立河南高校の生徒らが参加した防犯活動、ランニングパトロールが実施されました。参加した生徒らは、4班に分かれ、学校周辺の小中学校などを通過するコースを走り、周辺に不審者がいないか確認したり、下校中の小学生を見守ったりしながら、防犯の視点を持って走る校外ランニングを体験していました。公園でこんなことができるなんて。10月22日、金剛中央公園で、公園でこんなことできるなんてデーが開催されました。当日は五感で楽しむくつろぎ時間をテーマに、富田林を中心とした南大阪の食や雑貨などを集めたマルシェのほか、モルックの体験、野外映画上映会など、様々なイベントが実施され、訪れた人は思い思いの時間を過ごしていました。園児らが脱穀体験。11月1日、新堂幼稚園で園児らが今から100年ほど前の大正時代に作られた足踏み脱穀機を用いて、園内で育てた稲の脱穀作業を体験しました。園児らは見たことのない古い機械に戸惑い、少し緊張していましたが、いざ脱穀が始まると勢いよくもみが落ちる様子を見て、楽しんでいました。本市消防団が全国大会で見事な奏法を披露。10月29日、千葉県で開催された第29回全国消防奏法大会小型ポンプ奏法の部に、本市消防団が大阪府代表として初出場しました。大会ではタイムは2番目と、見事な奏法を披露したものの、惜しくも入賞はかなわない結果となりました。 府大会優勝、全国大会初出場は、本市の歴史に刻まれる快挙です。本市消防団及び関係者の皆様、お疲れ様でした。この度の結果が、地域防災力の向上につながることを期待します。問い合わせ、市消防本部消防総務課、電話 23-1123。
市からのお知らせ。歳末計画を実施。現在、大阪府下においては、高齢者を狙った特殊詐欺被害が急増しており、富田林市内においても、昨年を大きく上回るペースで被害が拡大しています。年末年始は、還付金詐欺などの特殊詐欺に加え、空き巣など侵入犯罪が発生することが予測されます。皆さんも被害防止のため、次のようなことに注意しましょう。特殊詐欺の被害防止。還付金詐欺の犯人は、1、役所などの自治体の職員になりすまして信用させる。2、医療費、保険料、税金などの過払いがあり、お金が戻るという。3、お金を受け取るために、ATM で手続きが必要という。4、今なら間に合うと言って、急いで ATM へ向かわせる。5、手続きの方法を説明すると言って、実際は振込操作の指示を出す。被害に遭わないために。1、留守番電話や着信拒否設定、通話録音機能を持った防犯機能付き電話を活用する。2、公的機関に ATM からお金が返ってくると言われたら詐欺と考える。3、相手からお金の話が出れば、一旦電話を切って家族や警察に相談する。自動車盗、車上狙いの被害防止。自動車を駐車するときは、エンジンキーを抜き、ドアロックをしましょう。また、防犯装置をつけるようにしましょう。車内に現金や貴重品などを置いたまま、車から離れるのはやめましょう。子供や女性に対する犯罪の被害防止。一人で遊んだり、知らない人について行ったりしないようにしましょう。夜間の一人歩きは特に気をつけ、明るく人通りの多い道を選び、防犯ブザーを持ちましょう。歩きながらのスマートフォン、携帯電話の操作は不審者に狙われ危険です。侵入犯罪の被害防止。玄関や窓は防犯性能が高い施錠器具に取り替えたり、補助錠を取り付けたりしましょう。ワンドア、ツーロック。家の周りは夜間でも明るく見通しの良い環境にし、センサーライトや警報装置などの防犯器具を活用しましょう。歳末防犯キャンペーンのお知らせ。時、12月17日土曜日午前10時から11時。ところ、エコールロゼ1階アトリウム広場。以上、問い合わせ、富田林警察署、電話 25-1234。自動通話録音装置を無料貸し出し。市役所職員をかたり、医療費の還付金があります、などと言って、金銭を騙し取る還付金詐欺の被害が続いています。不審な電話があれば、家族や警察に相談しましょう。市では、自動通話録音装置を無料で貸し出しています。この装置は、固定電話に取り付けることにより、着信前に通話内容を録音する旨のアナウンスが流れ、自動で通話内容を録音するもので、特殊詐欺被害を事前に防止することが期待できます。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、危機管理室、内線9503。年末年始の業務案内。市役所の業務は、年末が12月28日水曜日まで、 年始は1月4日水曜日からです。各施設の業務日をお伝えします。市役所金剛連絡所、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。休日急病診療、年末12月29日木曜日から、年始1月3日火曜日まで、内科・歯科は休日診療所、小児科・中学生までは、済生会富田林病院で診察しています。受付時間など詳しくは保健医療でご確認ください。保健センター並びに水道お客様センター、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。市民総合体育館、青少年スポーツホール、並びに総合スポーツ公園、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月5日木曜日から。図書館、中央金剛、公民館、中央金剛東岸分館、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月28日水曜日から令和5年1月4日水曜日は、エコールロゼの返却ポストは利用できません。人権文化センター、児童館、並びにトピック、きらめき創造館。年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。スバルホール、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月28日水曜日と令和5年1月4日水曜日は午後5時30分で閉館します。レインボーホール市民会館、年末は12月27日火曜日まで、年始は1月5日木曜日から。なお、12月28日水曜日は浴場の利用はできません。市民公益活動支援センター、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。総合福祉会館社会福祉協議会、並びにかがりの里、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、福祉会館は1月4日水曜日、かがりの里は12月28日水曜日と1月4日水曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、12月29日木曜日と30日金曜日は、介護老人保健施設の受付のみ営業しています。農業公園サバーファーム、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。ニコニコ市場、年末は12月30日金曜日まで、年始は1月5日木曜日から。なお、12月30日金曜日は午後の営業はありません。旧杉山家住宅、旧田中家住宅、寺内町交流館、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。レインボーバスの運行、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。富田林斎場、年末は12月31日土曜日まで、年始は1月3日火曜日から。富田林霊園管理事務所、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。なお、 12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日も終日墓参りはできます。自転車等管理所、撤去自転車など、並びにきらめきファクトリー。年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日から。以上です。年末年始のゴミ・資料収集日。ゴミは12月31日土曜日まで通常通り収集します。年末年始のゴミ収集日。燃えるゴミ。令和5年1月4日水曜日より通常の日程で収集します。1月1日祝日から3日火曜日は休み。月曜と木曜の収集地域は、年末は12月29日木曜日まで、年始は1月5日木曜日から。火曜と金曜の収集地域は、年末は12月30日金曜日まで、年始は1月6日金曜日から。水曜と土曜の収集地域は、年末は12月31日土曜日まで、年始は1月4日水曜日から。粗大ごみ。令和5年1月4日水曜日より通常の日程で収集しますが、2日休日から3日火曜日の収集地域は次の日程に変更して収集します。金剛錦織台、金剛伏山台、寺池台2丁目から4丁目。1月2日休日分を12月29日木曜日に変更。振動 PL のみ。1月3日火曜日分を12月30日金曜日に変更。その他お知らせしない地域は通常の日程で収集します。資源ごみ。缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、牛乳パックなど。令和5年1月4日水曜日より通常の日程で収集しますが、2日休日から3日火曜日の収集地域は次の日程に変更して収集します。なお、収集日程の変更により、次の週も同じ資源ごみの収集がある場合があります。缶、瓶、ペットボトル、牛乳パックなど、嬉し、落ち方、ことぶき町、昭和町、錦ヶ丘町、伏見堂、不動ヶ丘町、踏みヶ丘町、横山、若松町西。1月2日休日分を1月9日祝日に変更。川向町、高田、桜ヶ丘町、新家1丁目から2丁目、時和町、西板持町、東板持町、宮古田町。1月3日火曜日分を1月10日火曜日に変更。プラスチック製容器包装。阿波ヶ池町、川面町、岸町1丁目から4丁目、木戸山町、西条町、桜井町、通宝寺町。1月3日火曜日分を12月30日金曜日に変更。紅葉台1丁目から3丁目、藤沢台、宮間台。1月2日休日分を1月9日祝日に変更。小金台、高部台3丁目、30から66棟、UR 以外、辻山台。1月2日休日分を12月29日木曜日に変更。谷川町、富田林町、中野町、中野大技、中野町西、本町、若松町2丁目から5丁目。1月3日火曜日分を1月10日火曜日に変更。その他お知らせしない地域は通常の日程で収集します。問い合わせ、環境衛生課、内線144から146。年末年始の資料収集日。毎月の収集日は市ウェブサイト、 環境衛生課のページに掲載しています。収集日は多少前後する場合がありますのでご了承ください。あいうえお順に収集地域と収集日をお知らせします。青葉丘、加太、岸町5丁目、五軒屋、12月28日水曜日、1月12日木曜日、朝日ヶ丘町、12月23日金曜日、1月6日金曜日、嬉市、桜ヶ丘、落ち方、12月26日月曜日、1月12日木曜日、嬉市、桜ヶ丘除く、12月23日金曜日、1月11日水曜日、上サビ、神ナビ、12月22日木曜日、1月10日火曜日、川面町、岸町1丁目から4丁目、北大友町、木戸山町、12月19日月曜日、1月5日木曜日、川向町、12月20日火曜日、1月6日金曜日、岸新家町、12月24日土曜日、1月7日土曜日、高田、北高田含む、12月27日火曜日、1月10日火曜日、寿町1丁目、12月22日木曜日、1月5日木曜日、寿町2丁目から4丁目、12月27日火曜日、30日金曜日、1月11日水曜日、18日水曜日、西条町、桜井町、通報寺町、12月19日月曜日、1月5日木曜日、桜ヶ丘町、12月24日土曜日、26日月曜日、1月7日土曜日、9日祝日、下サビ、鈴山、12月22日木曜日、1月10日火曜日、昭和町、12月29日木曜日、1月16日月曜日、新家、12月28日水曜日、1月13日金曜日、菅、大技含む、12月28日水曜日、1月14日土曜日、谷川町、12月21日水曜日、1月5日木曜日、時和町、国道筋、12月23日金曜日、24日土曜日、26日月曜日、1月6日金曜日、7日土曜日、9日祝日、時和町、国道筋除く、12月19日月曜日、1月4日水曜日、富田林町、12月23日金曜日、29日木曜日、1月6日金曜日、16日月曜日、年末年始の始業収集日をお知らせしています。中サビ、南風台、東板持町、12月22日木曜日、1月10日火曜日、中野町、12月22日木曜日、1月5日木曜日、中野町西、12月27日火曜日、1月11日水曜日、西板持町、柏木住宅、12月23日金曜日、1月6日金曜日、西板持町、柏木住宅除く、12月20日火曜日、21日水曜日、1月6日金曜日、7日土曜日、錦ヶ丘町、文ヶ丘町、12月30日金曜日、1月18日水曜日、錦より大技、錦より南、伏山、聖ヶ丘含む、12月28日水曜日、1月14日土曜日、錦より北、12月27日火曜日、1月10日火曜日、錦より中、東、笹原町除く、伏見道青山台、12月27日火曜日、1月13日金曜日、錦より東、笹原町、伏見道青山台除く、 12月23日金曜日、1月11日水曜日、平町、12月26日月曜日、1月11日水曜日、別院、12月19日月曜日、1月5日木曜日、本町、12月28日水曜日、1月13日金曜日、南大友町、12月21日水曜日、1月7日土曜日、宮古田町、12月28日水曜日、1月13日金曜日、宮町、12月29日木曜日、30日金曜日、1月16日月曜日、18日水曜日、山中田町、12月20日火曜日、1月6日金曜日、横山、12月26日月曜日、1月12日木曜日、龍泉、12月22日木曜日、1月10日火曜日、若松町、12月19日月曜日、21日水曜日、1月4日水曜日、5日木曜日、若松町西、12月27日火曜日、1月11日水曜日、富士のミゼット社収集地区、12月20日火曜日、1月6日金曜日、阪南ミゼット社収集地区、12月28日水曜日、1月12日木曜日。以上です。問い合わせ、環境衛生課、内線144から146。12月3日から9日は障害者週間、共生社会の実現を目指して、障害者の福祉についての関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会や経済、文化などあらゆる分野の活動に対して積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日は障害者週間と定められています。本市では、身体障害者福祉協会をはじめ、関係機関が協力し、街頭啓発活動などを実施します。みんなで、障害者を特別視しない、心のバリアフリー社会を目指しましょう。障害のある人とのコミュニケーションのコツ。障害のある人への応対は、ゆっくり、丁寧に、繰り返しを心がける。リラックスした雰囲気を作り、相手の様子に合わせて話をよく聞く。質問により相手の気持ちを確認する。はい、いいえで答えられるように質問する。駅号などを用いたコミュニケーションボードなどを使い、視覚的なコミュニケーションを図る。障害者相談員制度のご利用を。本市では、障害者やその家族から福祉などに関する相談を受け、必要な助言をする障害者相談員制度を実施しています。気軽にご利用ください。相談員は次の皆さんです。肢体障害関係、田中博さん、桜井町、電話、090-7114-3468、岡部和人さん、梅の里、電話 26-0167、西田拓司さん、清水町、電話 26-3080、秋信号さん、寺池台、電話 40-1117、聴覚障害関係、クリス・ミスズさん、桜ヶ丘町、電話・ファックス 24-1587、北野高尾さん、藤沢台、電話・ファックス 29-2448、視覚障害関係、中井美代子さん、若松町西、電話 23-5740、 知的障害関係、小玉千代子さん、 津々山台、電話 29-5428、井上節子さん、菅、電話 54-5630、精神障害関係、砂原大輔さん、高陽台、電話 21-7657。 以上、問い合わせ障害福祉課内線192。生活のしづらさなどに関する調査、全国在宅障害児・障害者等実態調査を12月1日木曜日より実施します。厚生労働省により抽出された調査区を対象に、調査員が訪問し、調査の趣旨の説明、調査の対象となるかの確認、調査票の配布を行います。調査区に該当する地域にお住まいの人には、あらかじめお知らせしますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、障害福祉課、内線192。パブリックコメントを実施。富田林市立地適正化計画、素案。都市再生特別措置法に基づき、人口密度維持のため、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する居住誘導区域と、医療、福祉、商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に集約し、これらの生活サービスが効率的に提供されるように施設を誘導する都市機能誘導区域というゾーニングを設定し、地域公共交通網との連携により、コンパクトシティプラスネットワークを進めるために、富田林市立地適正化計画の素案をまとめました。意見などの募集期間、12月1日木曜日から28日水曜日。閲覧方法、12月1日木曜日から市役所1階都市魅力課、および都市計画課、金剛連絡所、中央金剛図書館、中央金剛東公民館、人権文化センター、トピックきらめき創造館、スバルホール、レインボーホール市民会館、総合福祉会館、ケアパル、かがりの里、保健センター、市民総合体育館、総合スポーツ公園、きらめきファクトリー、または市ウェブサイトでご確認いただけます。意見などの提出方法、12月28日水曜日、消印有効、までに住所、氏名、電話番号、ご意見を記入し、はがき、封書、ファックス、メールで提出ください。郵便番号 584-8511、時和町 1-1、都市計画課。ファックス 24-0269。メールアドレス、統計、tokei@citycity.tondabayashi.lg.jp。なお、直接持参もできます。電話での受付はできません。提出されたご意見は反映できるように検討させていただきますが、個別に回答できませんのでご了承ください。問い合わせ、都市計画課、内線 453-451。 人権。12月4日から10日は人権週間。1948年12月10日、国連において世界のすべての人々と国々が達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。これを記念して12月10日は人権デーと定められ、世界中で人権擁護活動を推進するための行事が行われています。また、法務省及び 全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及・向揚に努めています。この機会に、すべての人が互いに理解し、尊重し合えるよう人権意識を高めましょう。また、障害の有無、性別、国籍、文化、出生、年齢などの違いを超えて、あらゆる人が様々な場面で参加、共同できる社会を築いていきましょう。問い合わせ、人権市民共同化、内線472。特集、認知症と共に歩む笑顔の街。富田林市、認知症と共に歩む笑顔の街条例を制定。令和4年10月1日施行。高齢化の進展に伴い、2025年には高齢者の5人に1人にあたる約700万人が認知症になることが予測されています。認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含め、多くの人にとって身近なものになってきています。こうした中、これまで進めてきた認知症に関する取り組みを基盤として、認知症があってもなくても同じ社会の一員として地域を共に作っていくことができる認知症と共に歩む笑顔の街の実現を目指し、富田林市認知症と共に歩む笑顔の街条例を制定しました。たくさんの意見や思いを反映させました。この条例の策定にあたって大切にしたことは、いろいろな意見や思いを集めて条例に反映させることです。市民アンケートのほかに、認知症の人やそのご家族、介護や医療の関係者などを交えて、5回のワーキングを開催し、意見や思いを出し合い、意見交換を行いました。市民アンケートやワーキングの内容などは、市ウェブサイト、高齢介護課のページをご参照ください。条例の基本的な考え方。認知症の人の意思が尊重され、希望を持って自分らしく暮らせる街を目指します。認知症の正しい知識と理解に基づき、認知症の人とその家族が地域で安心して暮らすことができる街を目指します。認知症の人が自分の意思でその能力を生かしながら社会参加できる街を作ります。それぞれの役割。市民をはじめとした認知症に関わる皆さんがそれぞれの役割に応じて互いに連携しながら認知症についての取り組みを進めます。市の責務。認知症の人とその家族の立場に立った施策を実施するとともに、市民、関係機関、事業者、地域組織と連携・協力し、認知症施策を総合的に推進します。市民の役割。認知症は誰もがなりうるものであることの認識のもと、認知症の備えとして正しい知識と理解を深め、自らの健康づくりを意識し、見守りなどの共に支え合う活動に努めます。関係機関の役割。認知症に関する専門的な知識や高い対応力を有する人材育成を目指し、各機関が相互に連携しながら、認知症の人とその家族の状況に応じた適切な支援に努めます。事業者の役割。従業員が認知症についての正しい知識や理解を持ち、適切な応対ができるよう教育の実施と、認知症の人が能力を活用できるよう特性に応じた配慮に努めます。地域組織の役割。認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、認知症についての理解を深め、住民が共に支え合う コミュニティづくりの推進に努めます。認知症サポート医に伺いました。認知症サポート医とは、認知症対応力の向上を図るための研修の企画・立案や、かかりつけ医の認知症診断などの相談やアドバイザー、医師会と本若センターの連携体制づくりなど、地域の連携の推進役です。本市には6人の認知症サポート医がいます。質問、認知症とは？由比のぞみ病院、牧修一先生。認知症とは、脳の病気や障害など様々な原因で認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態という定義があります。医学的にはそうですが、認知機能が低下しても、周囲の対応で日常生活に支障が出にくくなるので、家族や近所の人の理解が大切です。アルツハイマー型認知症の場合は、何十年も前から脳にタンパク質が溜まっていると言われていますが、発症しない人もいます。環境が変わってストレスを感じると、認知症の症状が出やすくなりますので、住み慣れたところで生活する方がいいですね。認知症の薬はありますが、進行を緩やかにするものです。興奮を落ち着ける薬や、眠れるようにする薬、漢方薬などを使うこともあります。基本的には、薬よりも運動や食事、睡眠など、生活習慣を整えて、活発な生活を送ることが大切です。認知症の原因となる病気は、半分以上がアルツハイマー型、残りの3分の1が血管性、これらは合併することも多いです。レビー小体型、前頭側頭型などがあり、それぞれ特徴的な症状があります。正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫など治りうる認知症もあり、うつ病は認知症とよく似た症状が出ることがあります。それらは検査をしたり、経過を見ることで鑑別診断をしますので、適切な治療を受けるためにも早めに受診をする方がいいですね。質問、条例ができましたが、認知症に対して私たちは何をすればいいの？牧先生、認知症は誰もがなりうるものですので、日常生活で認知症に備えることができます。特別なことではなく、外へ出かけて社会的な交流を持って、生き生きと笑顔で生活をすることが大切です。そして家族、夫婦を大切にしてください。若い世代の人たちにも認知症に限らず、障害のある人や高齢の人に対して差別的なことを言ったり、偏見の目で接することなく、いたわりの気持ちを持ってもらいたいと思います。今城クリニック、今城安貞先生。認知症のこと、つまり脳の中で起こっていることを知り、誰もがなりうるものであると、みんなが広く理解することです。認知症のことを知るための講演会などが必要だと思います。どんな変化や症状があれば受診すればよいかを知ってください。小中学校などで医師が子どもたちに認知症のことや高齢者への優しい気持ちについて伝える機会を作るのもいいですね。小さい単位で広く啓発することも効果的です。認知症になると支えられる側になると思われがちですが、生活の中で家族や友人に生きがいを与え、お互い精神的に支え合う関係になっていることもあります。認知症が嫌い、なりたくないという気持ちではなく、認知症になっても大丈夫、その人のことが好きと思えるようになるといいと思います。地域包括支援センター、本若センターのご利用を、 こんな時はほんわかセンターで相談してください。高齢で一人暮らしのご近所の人が心配。将来お金の管理ができなくなったらどうしよう、など。3箇所あります。第一圏域、担当区域、岸第一中学校区。設置場所、市役所1階高齢介護課。電話 25-1000。内線196。第二圏域、担当区域、第二、第三中学校区。設置場所、かがりの里。電話 25-8205。第三圏域、担当区域、東洋、明治池、葛城、金剛中学校区。設置場所、ケアパル。電話 28-8631。ケアパル金剛、金剛連絡所2階。電話 28-3166。受付時間、いずれも土曜、日曜、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分。各施設の電話番号と今月の休館日。休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、12月29日から1月4日。青少年スポーツホール、電話 29-3778、12月29日から1月4日。総合スポーツ公園、電話 35-2121、12月29日から1月4日。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日、人権文化センター、電話 24-0583、12月4日、11日、18日、25日、29日から1月3日、児童館、電話 25-0666、12月4日、11日、18日、25日、29日から1月3日、トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、12月29日から1月3日、スバルホール、電話 25-0222、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日。なお、12月28日と1月4日は午後5時30分まで。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、12月7日、14日、21日、28日から1月4日。市民公益活動支援センター、電話 26-7887、12月3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日、29日から1月3日。総合福祉会館、電話 25-8261、12月29日から1月3日。なお、毎週木曜日と1月4日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、12月29日から1月3日。なお、毎週月曜日と12月28日、1月4日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、 ウェルネスケアパル、電話 28-8668、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日。旧杉山家住宅、寺内町センター、電話 23-6117、寺内町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話 25-6771、12月5日、12日、19日、26日、29日から1月3日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、12月29日から1月3日。消防本部消防署、電話 23-0119、金剛文書、電話 29-0119、消防災害情報案内、電話 0180-99-7299。防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。以上で、広報富田林、令和4年、2022年12月号を終わります。